それでは礼拝備えの賛美歌を歌います。賛美歌2編の191番です。 ただいまより聖霊降臨節第22主日の礼拝を始めます。主に着せよ、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。唱詠539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美、祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは司法式次第の右横に印刷されています。それでは主の祈り。
天に御なさまする我らの父よ、手は不安の名をあがめさせたまえ、御国を満たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時の問題ばかり。アーメン。
口読文15、詩編51編を口読いたします。口読文は賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによって我が諸々の不和を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は既に我が前にあり。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
見舞いに悪しことを行い、
されば何時物言うときは正しとせられ、
何時さらっときは我なしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にあいて我が母我を離れなり
何時誠を心の内にまで望み
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ
何時祖父をもて我を清めたまえ
さらば我へ清まな
我を洗いたまえ
さらば我へ生きよりもしょうから
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ
何があったくし我を喜ばせたまえ
願わくは御顔を我がすべての罪より背け
我がすべての首を消したまえ
ああ神よ我がために清き心を作り
我がうちに直きれいをあなたに起こしたまえ
我を御前より捨てたもうなかれ
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ
何時の救いの喜びを我に返し
自由の御霊を与えて我を保したまえ
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん
罪とは何時に返りきたるし
神よ我が救いの神よ血を流しし罪より我を助け出したまえ
さらば我が口何時の日を歌わん
主よ我が唇を開きたまえ
さらば我が口何時の誉れを表さん
何時は供え物を好みたまわずもし、しからば我これを捧げん
何時は反作用の喜びを表わず
神の求めたも求めたもを供え物は砕けたる魂なり
神よ何時は砕けたる悔し心を楽しめたもを待ち
賛美歌2編の184番を歌います
Thank you.
ばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたもおしなる神様、皆を賛美いたします。健康を与えられ礼拝に招かれましたことを感謝いたします。爽やかな秋の一日、6日間の労働のあと休めと定めてくださいましたこの聖日を感謝いたします。病の中にある方、また高齢のため、所用のため、今ここに集えない方々のそれぞれの場にあっての祈りをお聞き取りください。癒しと慰めと祝福を豊かにお与えくださいますようお祈りいたします。一巡りの間に犯しました罪の数々を御前に懺悔いたします。豊かな恵みの中に置いていただきながら、愚かさゆえに罪を犯しました。お許しください。聖霊によって新たな命をお与えくださいますようお祈りいたします。借り入れの時を迎え、教会の諸行事が毎週予定されています。その一つずつが神様のお守りとお導きのうちにありますようにお祈りいたします。特に次週にもたれます野外礼拝が良い準備の上に持つことができますように、伝道委員会を強めて良い働きにお導きください。聖歌隊の奉仕の上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。神様、これから御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖霊で満たし、私どもの耳を聡くしてくださいますようお願いいたします。これらの言い尽くしませぬ感謝と願いを、ここに集うお一人お一人のお祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。アーメン。
賛美歌2編の185番を歌います。ご起立ください。
Thank you.
聖書エレミア書31章の10節から13節と新約聖書のヨハネによる福音書11章45節から57節をお読みいただきました後、遠藤雄二牧師から離散した神の子たちと題してメッセージを伺います。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。主はヤコブを解き放ち、彼に勝って強い者の手からあがなわれる。彼らは喜び歌いながらシオンの丘に来て、主の恵みに向かって流れをなしてくる。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤う園のようになり、再び衰えることはない。その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜び祝わせる。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に
都合、好都合だとは考えないのか。これはハイヤファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなくそこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。
これまでラザロのよみがえりについて、五部構成と言ってきました。いつもこの続きものになるとですね、例えば、2番目にはラザロは確実に死んだということで礼拝説教が終わるとですね、皆さん今日は救いの話を聞きに来たのに死んだで終わったらどうするんだというそういう感じで、変えられたと思うんですけれども、しかし、聖書というのは少しずつ区切って読んでいき、そしてその中で、今までざっと読んでいたのではわからなかった、そのようなことを少しずつ読み進む中で、そしてまた一旦読んでわからなかったところを五部全部を通してもう一度読み直してみる、もしくは本来であればこのヨハネによる福音書すべて21章までを読み終えてからもう一度ラザロの死のところに振り返っていただくと、その聖書が意図していることが少しずつ分かってくると思いますので、少し変な形かもしれませんけれども、5つに分けて、細かく見ていきました。少しだけこれまでのたどりを、振り返って、そして今日のところにご一緒に入っていきたいと思います。5つの構成の1番目は、今紹介しましたように、ラザロという人が確実に死んだということ。4日間、その、亡骸がそのままにされていた。ですから、ラザロは仮死状態にあって、イエスが、その医者のような形で、とかもしくは、気合をかけてですね、その仮死状態であった人をよみがえらせたということではないこと。ラザロはこの時に確実にその命の終わりを、終わりが来ていたということ。そして2番目には、当時の、社会の中で復活についての2つの理解。1つはユダヤの人たちが持っていたいつか終わりの日に復活するであろうということ。神様の終末の時がやってきて、その終末の時もしくは救いの日がやってきた時に必ず、人々は復活する。しかしそれがいつかはよくわからないという。そしてもう一つの考え方、これはヨハネによる福音書の一つの特徴でありますけれども、イエスを信じた今私たちにはその復活の命が与えられるんだという理解です。いつか終わりの日、遥か彼方に来る日ではなくて、私たちが今日、今信じたその時にという考え方であります。その二つの考え方がちょうどぶつかり合うような形で描かれていました。そして三番目はイエスが涙を流された。ラザロの死に際して、そして周りの人々の悲しみにイエスもまた涙を流された。憤りを感じ、怒りを感じ、そして涙を流す。イエスは聖書の中であまり描かれていませんけれども、涙を流す。私たち人間と同じように苦しみ、そして悲しみ、また喜び、そして涙を流されたということ。その涙は当時の人々のためだけではなくて、今を生きる私たちのためにもイエスは涙を流しておられるということ。そして先週やりましたけれども4番目、これはラザロが復活蘇らされる場面であります。ここでは人間の領域を超えたところ、 私たち人間には計り知ることのできない知恵や体験ではどうしてもわからない、その死んだ後どうなるのか。しかしその領域であっても神様は働いておられるということ、そして私たちの生涯の始めから終わりまで、そこで神様の恵みや祝福、守りはそこで終わってしまうのではないということ、私たちが生まれる前、そして生まれ死んだ後も神様の働きがなされるという、そのことが4つのことを今まで見ていきました。そしてそのラザロのよみがえりのところの最後の記事、それが今日の5番目のところです。そして特に注目したいのはこの大祭司のカイアファ、前の聖書ではカヤファという名前でしたけれども、カヤファという大祭司、この人の口を通してラザロが蘇った後、イエスがこの後どのような生涯を歩んでいくのか、十字架の事柄、そしてその十字架の死についての意味をここで暗示しています。復活についてはここでは伏せられていますけれども、一体イエスがこれから十字架になぜかかりに行くのか、どのような意味が込められているのか、そのことが大祭司カイアファの口を通してここで語られています。そしてラザロの死とよみがえりというのは、ラザロが死んだそしてよみがえった、このことに私たちは驚かされます。しかしこの聖書全体が語ろうとしていることは、この後のイエスの十字架への道のりのある意味前置きのような形、バプテスマのヨハネという人がイエスの活動の先駆者として表されます。ラザロもまたイエスがこの後死と復活に向かうその道のりの先駆け、イエスがまずラザロをよみがえらせる。しかしそれだけでは完成しない。しかしそのことはヨハネによる福音書の著者の中ではとても大切な、イエスが死んだ人、当時のユダヤの人たちにとって汚れたとされた死んだ人と直接関わりを持ち、そしてその人をよみがえらせる、このことがこれからイエスが行こうとするその十字架への道のりの大きな大きなポイントとなっています。そして今日の聖書の箇所で最も注目したいのはイエスの十字架の意味合い、様々な意味合いがある中で二つの大切な事柄、一つは贖いの子羊、食材とか、生贄の、犠牲になって人々の罪を許すと、その役割、それからもう一つは散らされた民を集めるという役割、この二つの点に特に注目して今日は読んでいきたい。その贖いの子羊としてのイエス、そして散らされた民を集めるという、この二つに特に注目して全体を見ていきたいと思います。まず聖書はヨハネによる福音書の11章の45節から46節の初めの導入のところ、そして全体を読みませんけれども最後の53節のところから57節、まずここのところを先に取り上げてみたいと思います。45節、マリアのところに来てイエスがなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいた。ラザロの姉妹マルタ、マリア、そしてこのマリアのところで起こったよみがえりの出来事を目撃した人たちはイエスを信じるようになったと同時に、そうではなくて信じることができずにファリサイ派の人々、つまり敵対していた人々のところにイエスがよみがえりの技を成した。本来は終末の時にしか現れないはずの人のよみがえりということをイエスが成した。多分イエスは何らかの魔術的な事柄を用いてラザロが死んだような形でイエスは終末が来た、そしてそれを復活させることができた、そのような言いがかりのような形で イエスが自分たちが最も聖なるものとしている人の死、そしてそこからの蘇りという、そのことをイエスが成した。私は見たけれども、しかしそれはまやかしに違いない。そういった形で人々はその自分たちの上にいる人たちにけしからんではないか、本当にメシアであるはずがないという、そのことを伝え、しかし同時にたくさんの人たちがイエスのところについていこうとされる、そのことも含めてファリサイ派の人々に伝える。ですから53節にありますように、この日から彼らはイエスを殺そうと企む。そしてイエスは公にはそこを歩くことができなくなった。イエスを訴える人たちの力、イエスを信じる人と信じないでイエスを殺そうとする人たちがこう寄り分けられる、その様子がここに描かれていきます。そして裁きという、あまり好ましい、私自身にとってはあまり好きな言葉ではありませんけれども、しかし裁きということが意味している一つの大きな意味合いは分けるということです。救われる人と救われない人に分けるという、これが裁きという言葉に込められた大切な意味合いです。ですからヨハネによる福音書は、イエスを信じて救いの方に招かれる人と、そしてイエスが成してきた様々な印を見ているのになお信じることのできない、その人たちをこう分けるような描き方を成していきます。そしてただイエスに歯向かう、イエスを信じないだけではなくて、イエスを殺そうとする、自分たちの救いのために神様が使わされたその御子を殺そうとする、その緊迫感、イエスを殺そうとする人、そして57節の最後に書かれているように逮捕すると、イエスを何としてでも捕まえて、そして自分たちの信じていた神様を冒涜していたこいつを捕らえ、そして人々の前で処刑しなければいけない、みんながこの人が確実に死んだ、イエスが確実に死んだということを認めるような形で処刑しなければもう後ろに引けない、まあ、それほどユダヤの人たちにとってイエスが成した様々な出来事、そしてまたイエスにどんどんどんどん人々が引っ張られていく、ついていく、その様子に恐れをなしている、そういった緊迫感がこの聖書に描かれ、そして十字架への舞台は吸い越しの祭りを一つのクライマックスとして、これからその道のりを歩んでいこうとしています。吸い越しの祭りは当時の最も大切なお祭りでありました。そして神様に生贄を捧げ、自分たちが救いの民として選ばれたことを確認する儀式です。吸い越しの祭りの最後には、来年こそはエルサレムでこの吸い越しの祭りを祝おう、世界中の人たち、後でもう一度取り上げますけれども、離散した世界中の人たちが今度こそ、来年こそは自分たちのこの祭りをエルサレムで行おうと、その祈りがずっとずっと積み重ねられていきました。その吸い越しの祭りでこれからイエスの十字架の出来事が起こる。さて本題の前のところに少し戻っていきますが、47節、その緊迫感の中イエスを捕らえ殺し、そして公開で処刑しようとしている人たちが先立って集まっている、そのような場面を少し想定して読んでいきたいと思います。47節から48節、そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。 このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだ。群衆たちの訴えを聞いたファリサイ派の人たち、そしてこの人たちが働きかけて、当時のユダヤの、ローマではなくて支配していたユダヤではなく、イエスが十字架につけられるときにはローマの法廷ですけれども、そうではなくてユダヤの人たちの法廷であった、この最高法院を召集する今の、まあ、国会とそれから最高裁判所を合わせた、まあ、そのような、働きをなしていたと考えられる、この最高法院というのを召集する、すなわち、議員たちや当時の宗教的なリーダー、行政のリーダー、警察機関のリーダー、そういったユダヤの人たちのリーダーたちを皆ここに召集すると。当時のユダヤの法廷の中では最も重要な、そのような法廷がイエスのこのイエスがラザロをよみがえらせたこのことの後に、このことに合わせて行われたというふうに描かれています。そして人々はこのままではイエスを信じる人が増えて自分たちの宗教が危ない、自分たちの存続が危ないという、そのような危機感をここで語っています。少し時代が入り混じっているところ、それはローマの人たちが来て神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうということ。直接イエスの十字架のこと、イエスの脅威とは少し違うような形で、ローマの人たちが来て神殿も国民も滅ぼすというふうに書かれています。これはヨハネによる福音書が描かれた90年代の状況が色濃く反映している。つまりすでに神殿はローマによって滅ぼされ、ユダヤ人の根幹であったエルサレム神殿での礼拝ができない状態にありました。そしてすでにユダヤ人たちは本格的な離散、ちりぢりバラバラになる状況が始まっている、その状態の中で、人々の大きな懸念としてイエスを信じる人がこれ以上増えればもうすでに壊滅状態にあるようなユダヤの人たち、もう離散しつつあった自分たちの状態、もう後戻りできないぐらいの状態になってしまう、まさに国民全体が滅びてしまうような、自分たちの礼拝の根幹である神殿がすでに崩壊し、そしてちりぢりバラバラになった国民全体が滅ぼされてしまうような状況、そのような危機感がイエスを法廷にかけた当時、そしてまたヨハネによる福音書が書かれた当時、ユダヤの人たちの大きな大きな危機でありました。そのような二つの時代の事柄が交錯しながら、大祭司のカイファという人にイエスの十字架の意味合い、90年代はユダヤ人だけではなくてキリスト者もまた同じような、むしろもっと激しい迫害を受けていました。ですから人々は自分たちがその迫害を受けている元となっているイエス・キリストの十字架についてもう一度問い直さなければならなかった、その根幹である出来事をもう一度再確認し、そしてそこによって立たなければこの迫害の嵐によって自分たちは吹き飛ばされてしまう、そのような危機感の中から次のカイワファの言葉が導き出されたと考えられます。49節から52節、これが今日の聖書の中心になっているところです。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、 国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりではなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。人々がその十字架の意味を確認しようとしていたその時の大切な人物としてカイアファという人が選ばれました。大祭司であったカイアファ、もともとはこのカイアファ、アルキエレウスという言葉ですが、複数形で用いられる時には立法学者、長老、最高法院、サンヘドリンの指導者集団を表す言葉でありました。そのいわゆる当時のユダヤの人たちの中の司法、立法、行政、そして宗教の指導者たち、その人たちを表す。そしてこれが単数で用いられるときにはその中の代表者。当時の大祭司職、地方に行くと1年ごとに祭司の職というのは変わっていたようです。そしてこのカイアファという人、エルサレムのカイアファという人はローマの支配の中で19年この職に就いていたとの文献がありました。同じ大祭司としてはヒルカノスという人がいわゆる予知的な能力を持つとユダヤの戦記に書かれているそうですが、聖書ではカイアファという人、その司法、行政、立法、そういったすべての宗教も含めたすべての人たちの代表者である大祭司、そしてこの当時の代表者である大祭司の口を通してイエスの十字架のことが語られたと同時に、もう一つ大祭司ということが選ばれた大切な意味があります。それは当時の大祭司の1年に1回の大切な役割、それは大贖罪日、罪をあがなう日、その聖なる金曜日に天の至聖所と呼ばれるところで血の生贄の犠牲、罪を許す、永遠の救い、罪からの清め、そういったものをすべて代表するような大贖罪日、罪の許しの最も大きな日と書きますけれども、それが聖なる金曜日、イエスがこれから十字架への道のりをたどるその曜日を注目していただきたいと思いますけれども、聖金曜日になされる民の贖い、罪の許し、永遠の救いを約束するその儀式を執り行うのがこの大祭司でありました。ですから当時のユダヤの人たちにとって大祭司というのは人々の救いと罪の許しに最も大きな関わりを持っていた。その大祭司の口を通してイエスがこれから歩まれる十字架への道のりの意味が少し暗示のような形ですけれども明らかにされていく。ユダヤの人々が信じていた終末の救い、そして清め、そういったものを一手に引き受けていたカイアファという大祭司のカイアファの言葉としてここで語られている。すなわちイエスが十字架にかかる一人の人間であり、肉体を取った神の子イエスがローマの極刑、ローマで法律を犯す、国家を転覆するような反逆を犯す、そのような人々がかけられた最も忌まわしい刑の一つであった十字架、当時のユダヤの人たちにとっては木にかけられるという呪われたその刑、十字架という刑でイエスは死んでいく。そしてその意味が、一つ目には民の代わりに死んでいく、まさに贖罪ということですけれども、 人々が犯した罪を生贄によって許していただく。出エジプト以来ユダヤの人たちの礼拝の状態は生贄を捧げる、まあ、祭儀と言われますけれども、その罪の傘に従って、罪の大きさ重さに従って、それに見合った生贄を捧げてきました。子羊や牛、鳥、穀物、大切なのはそれらがすべてウイゴ、初物であったということです。傷がついたものや罪のあるもの、そして初物ではないものが捧げられた時には、神様がその生贄を受け取らないという記事が出てきます。ですからカイファが初めに語った一つ目の意味合い、それは民の代わりに死ぬ、人々の罪のため、国民全体が滅びないためにイエスはその代わりに身代わりとなって、その罪の生贄として死んでいく。そしてイエスは神様の産み子として、神様が使われた初めての子供として、完璧な犠牲者としてその生涯を捧げることになる。これがカイファが語った一つ目の意味合い。少し本題とは外れますけれども、次週野外礼拝が持たれます。もともとユダヤの礼拝では焼き尽くす捧げ物、まあ、なだめの香りといって、まあ、例えば、民の代表者が罪を犯す、まあ、例えば私もしくは教会での代表者格の人が、コミュニティの代表者格の人が罪を犯した時には、牛が捧げられるという記事が出てきます。そしてその牛は、焼き尽くす捧げ物として、焼き尽くさなければならない、つまり肉を残して食べてはいけないという。そしてそれが象徴しているのは、神のところにこう煙が昇っていく、そして神様のところにそのなだめの香り、神様がお怒りになっているその怒りをなだめる、そして許しを得るためにその香りが天に昇っていく、そのようなところから出てきたと考えられますけれども、焼き尽くす捧げ物。来週はちゃんと肉は焼き尽くされないでですね、皆さんが食べれるぐらいで提供されるはずですけれども、しかしもともとそういう意味合いがあった。そして大切なのは、ユダヤの民の、その儀式から今の私たちが一つ大切にしているのは、私たちが神様の前に許しを得るために、私たちが持っている食卓を捧げて、そしてその捧げ物を神様と集う会衆が一緒に食べるということ。ですから次週の礼拝、これは年に1回、私の罪のために牛が捧げられるというわけではないと思いますけれども、しかしその共に捧げ物を共に捧げる、そして神様と会衆とが共に食事をするという、そういったところから出てきたことでありますから、初めての方もぜひ一度参加していただき、そして当時の人たちはまさに野外で牛を、もしくは羊を、もしくは穀物を捧げ、共に祈り、そして許しを得て共に食卓を共にした、そのことがイエスの生贄の根底にあるということを少し頭の隅に置いて、次週共に礼拝を守れればと願っています。そしてもう一つだけウイゴについて少し語っておくと、創世記のところでもイサクという人、アブラハムの子供イサク、90歳にして初めての子供が与えられた、そのイサクを神様の前に捧げようと、イサクを捧げるときに、多分聖書は淡々と描いていますけれども、そこには葛藤があった。そこにはウイゴである自らの子を祭壇に捧げる父親の悲しみや嘆き、本当に神様を信頼していいんだろうか、そういった揺れが出てきます。しかしその試しは最終的に神様が最善の道を用意されるという、アブラハムの信仰を称えるような形で描かれていますけれども、イエス自身ウイゴとして捧げられる、その 記事とアブラハムの記事をもう一度読み直し、そしてもう一度十字架への道のりをたどってみると少し違った視点で見れるかもしれません。少し外れてしまいましたけど、元のところに戻ります。カイアファが語ったこと、それは当時のユダヤの人たちが生贄を捧げることで神様との関係を持つようになる、もう一度修復する、そして許しを得るということ、国民全体の罪、そして後のキリスト教徒がそこから発展させた大切なこと、それは罪の許しはイエスの十字架の時点だけで終わるのではないということです。神の遺言であったキリストの十字架の生贄によって、過去、現在、未来、そのすべての罪のためにイエスは十字架にかかった。ですからその許しを象徴している復活に現れているように、過去の罪、現在の罪、そしてもう少し弟子たちの現状に合わせて言えば、今目の前でイエスを裏切った、もしくは裏切ろうとしている、その裏切りの罪も復活ということで許しが与えられている、そのイエスを今私たちは語り継ごうとしていますけれども、今の私たち、そしてこれからの未来の子供たち、そのすべての罪のためにイエスは十字架にかかられた。このことが暗示のような形ではありますけれども、カイアファの言葉、当時の大祭司、ユダヤの人たちの罪、許し、それのことに関わっていたカイアファによって代弁する形で紹介されている。贖いについて一つ目のことでした。そして二つ目、これが散らされている神の子たちを一つに集める、52節に書かれていることですけれども、生贄として捧げられるということと、そして散らされた民が一つに集まるということ、これが2番目のポイント。イエスの十字架のカイアファが語る、もしくはカイアファの言葉を仲介のような形で著者ヨハネが語っている大切なこととして、散らされた民が一つに集められるということ。以前ディアスポラということを紹介したときに少し紹介した言葉ですが、今日の聖書の箇所で、散らされているという言葉、これは、ディアスコルピゾー、散らす、名詞になるとディアスポラ、散らされた民、離散した民という言葉で用いられますけれども、この散らされるということ、そして一つに集めるという言葉、キリスト教では集会のこと、教会のことをエクレシアという言葉で表していますが、その同じような意味合いをユダヤ的に表しているのが今日の言葉、シナゴーという言葉です。名詞にするとシナゴーゲ、どこかで聞いたことがあるかもしれません。ユダヤの人たちの集会の名前はシナゴーグと私たちは呼んでいますけれども、要は人々がディアスポラという言葉の動詞を使って散らされ、そしてシナゴーグという言葉の動詞を使って集められる。当時のユダヤの人たちの礼拝、それは散らされたものが集められるということに象徴されています。ですからキリスト教もまたエクレシアという違う言葉を用いていますけれども、神によって集められる民ということに強調点を置いて、しかし共通した散らされた人々が週ごとに集まり、そして神の救いを共に賛美する、そのようなことを人々が行っている。ですからここでカイアファ、そして著者ヨハネの言葉として紹介されているのは当時の人々の礼拝、そしてまた著者ヨハネが礼拝していた時の礼拝、そして今の私たちが大切にしている礼拝の根幹を成している言葉であります。同時にこの離散するということと集められるということ、これは旧約の人々の終末の 救いの象徴でもありました。聖書の中で読んだエレミア書の中にそのことが描かれていますので、もう一度エレミア書を見て、それからもう一度ヨハネに戻りたいと思いますが、エレミア書の31章の10節のところ、旧約聖書の1235ページ、エレミア書の31章。諸国の民を主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。主はヤコブを解き放ち、彼に勝って強い者の手からあがなわれる。彼らは喜び歌いながらシオンの丘に出てきて、主の恵みに向かって流れを成してくる。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤う園のようになり、再び衰えることはない。その時乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊る。私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて喜び祝わせる。エレミア書は全体にとても悲しい基調で描かれています。ディアスポラという言葉が生まれる一つのきっかけとなったバビロンの捕囚、人々がまさにその国を追われ、そして離散していくその真っ只中で、エレミアは悲しみ嘆き、そして同時にその中でかすかに未来への希望を描いています。その希望が描かれているのが30章、そしてこの31章に描かれている言葉、イスラエルを散らした方は彼を集め、羊飼いが群れを守るように彼を守られる。今自分たちはちりぢりバラバラになった、その離散を体験している。しかし必ず神様がもう一度集められる。そしてそれはまるで羊飼いが一旦放牧のために羊を散らし、おのおのが食べたい草を食べる。しかしその後に羊飼いが必ず羊を呼び集めると同じように、今離散しているユダヤの民は集められ、そして必ず守られる。安心してそこに集えばいいと、安全な場所が神様によって備えられるということが書かれています。そして主はヤコブ、これはイスラエルの民です、を解放する、解き放つ。先週ヨハネの福音書でもやりましたけれども、解き放つという言葉、そしてその罪の鎖、死の鎖から解き放つ、そして強い者の手からあがなわれる。先ほどやりましたように、人々の罪のあがない、生贄としてという言葉がありましたけども、あがなわれる。元の言葉はお金を払って奴隷状態から買い戻すという言葉ですが、神様は人々を散らし、そして奴隷状態のままに置く。しかしその奴隷をお金を払って買い戻すような形で人々の罪をあがない、そして必ず安全な場所に集める。そしてその喜びの日は、週末のその喜びの日には、人々が喜び祝って踊る。そして嘆きが喜びに変えられる。そのようなことが週末の時には起こる。これがエレミアの希望であります。ヨハネによる福音書はこのエレミアの希望を違った形で表現し、そして散らされている神の子たちが一つに集められるために、イエスは十字架につけられる。生贄として捧げられるだけではなくて、当時の人たちが最も望んでいた、散らされていた民がもう一度 再び喜びを持って集められる。ユダの民がどれほど遺産についてそのことを考え、そして悔いを感じていたか、さまざまな旧約聖書の物語の中にそのことが色濃く出てきますけれども、特にバベルの塔の話をもう一度皆さんお家に帰ってからで構いませんので見ていただければと思います。そこには神に到達しようとした民、同じ言葉を喋っていて、そして神のところに到達し、もしくは神のところまで行って自分たちが神に取って代わろうとした人々に対する神の怒り、神の裁きとしての離散、ディアスポラ、そのバベルの塔で人々が散らされていく、これが創世記の初めのところに出てきますけれども、ユダヤの人たちにとってまさに神話的なその創世記の初めの民が成した過ち、神様と等しいものになろうとして神様によって散らされてしまう、それは神様の罰であり、人間に対して与えられたどうしようもない判決である。しかし人々はそこから立ち返り、もう一度集められるために、それはバベルの塔のように神様に到達するとか神様に変わる、そういったものではなくて、本当に自分の罪を悔い改め、神様に許しを得て、そしてもう一度自分たちが神の民として集まるようになることができるために、人々は祈り、そして自分たちの教訓としてバベルの塔の話を何度も何度も語り、また出エジプトで人々が散らされたこと、そして恵みによって集められ、しかしまたエレミアやイザヤによってもう一度離散していったこと、何度も何度も神に背き、人々は罪の裁きとして離散していった、そのことを人々は何度も何度も繰り返していきました。ですからユダヤの民の究極の救いの目標、それは許されて人々がもう一度集められるということ、そこからユダヤ教徒のユダヤ教の影響をたくさん受けているキリスト者たちもまた、イエスの十字架とその死によってこの言葉通り、バベルの塔と同じように、いやもしかするともっと悲惨な形で人々はちりぢりバラバラになっていきます。しかし人々がそこで大切なこととしたのは、信じる者たちには救いと許しが約束され、そしてもう一度私たちは必ず呼び集められるんだ、たとえそれがどのような遠くの場所にちりぢりバラバラになったとしても、言葉が違い、そして宗派がたとえ違ったとしても必ず呼び集められる、そのことが起こるのである。そしてユダヤの人たちはそれが終末の時に起こる。しかしヨハネによる福音書が強調しているのは、それがイエスを信じた私たちには今起こっているということです。ですからシナゴーグという言葉で表され、そしてそれを私たちがそこからエクレシア、神の名によって呼び集められたものとして、私たちが週ごとに集まっている。それはただ日曜日礼拝に行かなきゃということではありません。当時のユダヤの人たちはそれが週末にだけ起こるとされていた礼拝の集い、それを私たちは週ごとに集まる。そこには当時の人たちが祈り求めていた、しりじりバラバラになった民、救いがないとされた民の上に、救い主イエスキリストが肉体をとって一人一人のためにその十字架につけられて、罪をすべて贖われたこと、許しを実現されたこと、だからこそ私たちは週ごとに呼び集められ、そこで 週末の先取り、週末はもうイエスと共にやってきた、そのことを週ごとに集う、そして十字架でその贖いがなされたということ、そして復活によって私たちの裏切ったという罪、神様を裏切り、イエスを裏切ったというその罪が許された印として、その許しの永遠の命の印として復活が表された、そのことを私たちは週ごとに確認し、神様に賛美の祈りを捧げ、そしてまた罪のゆえではなくて、その神様の恵みを周りの人に伝えるために、私たちは6日間地上の生涯を6日間過ごすようにもう一度散らされます。しかし必ず私たちは一つに呼び集められ、そこで主に感謝し、贖い主として私たちの罪のために十字架にかかってくださったその主イエスキリストの愛と恵みを確認するために集まってきています。お祈りをします。神様、ラザロの復活を通して著者ヨハネはたくさんの事柄を私たちに語りかけようとしています。それは溢れんばかりのあなたからの許しと、そして恵みと祝福が、このイエスの十字架の出来事と復活の事柄の中に含まれている、そのことを少しずつ私たちに徐々に明らかにしています。特に今日のところでは、当時のユダヤの人たちが、またエレミアの時から、もしくは もっと前から人々が願っていた、一つに集められるという、その事柄が主イエスによって私たちの前になされたということ、そのことが示されています。どうか私たちが週ごとに集まるこの礼拝の意味合い、そこにはただ集うのではなく、あなたの贖いの、そして許しの十字架を共に感じ、そしてまた永遠の命の約束である復活のことをもう一度思い起こし、そしてそのことをたくさんの悩み苦しんでいる人々にその恵みを伝える、そのために集っている。どうか私たちがもう一度そのことを確認し、当時の人たちが迫害の中、揺れ動く中でその足元をしっかりと立てたように、私たちも日常の生活の中で吹き飛ばされそうになるその時に、もう一度この事柄をしっかりと受け止め、自らの足場を固め、そして共に喜びの賛美を週ごとにあなたに捧げることができますように導きを与えてください。この祈りを今日集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
賛美歌2編の56番を歌います。お差し支えない方をお立ちください。 ずお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。在天の父なる神様、呼び集められ共に御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝申し上げます。どうか今日から始まる一週間も心身ともに支えられて、どうぞ良き信仰の歩みができますように守りください。御前に捧げましたもの、あなたの御用のためにお使いください。言い尽くしませんよりを主イエスキリストの御名によって御前に捧げいたします。
はい、今週誕生日を迎えられる方がおられますので、お二人のためにお祈りしたいと思います。24日小崎義長さん、そして27日が松崎明理さんです。じゃあお祈りをします。神様、ケアする兄弟姉妹である小崎義長さん、そして松崎明理さんがこの週にあなたの命を、尊い命を得た、そのことを覚えてこうして祈っております。小崎義長さん、この教会で本当に信仰者の姿とはどういうものであるのか、礼拝に集って、そして毎週休まずに教会に通う、そして言うべき時には厳しいことでもはっきりと語る、しかし語った後必ず自らもそのことのために実現していくというそのお姿、私はその姿に信仰者の模範を見るような気がいたします。どうかこれからもあなたが義長さんのその歩みをしっかりと守り導き、私たちがその信仰の模範としてこれからも共に小崎さんと共に礼拝を守ることができますように、あなたが導きを与えてください。松崎明治さんは、私がこの教会に赴任して初めての婦人会の時にたくさんの御用をなしてくださいました。いろいろと慣れない中で多くのご苦労をおかけしたこと、そしてそんな中で 笑顔を絶やさずに奥の慰めを与えてくださったことを思い出します。今もその笑顔で私のもと、そしてこの教会を支えてくださっています。どうかメリさんのその信仰の歩みがあなたによって守られ、そしてその歩みが喜びと祝福に満ちた歩みとなりますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前に捧げします。アーメン。10月24日小崎義長さんです。おめでとうございます。それから10月27日松崎明治さんです。おめでとうございます。
それでは牧会報告をいたします。週報をどうぞご覧くださいませ。まず本日の礼拝後の集会でございますが、総年会の臨時礼拝がございます。礼拝後すぐでございますので、お残りくださいませ。それから聖歌隊の練習が2回でございます。伝道委員会は地下室で、伝道委員会は地下室でいたしますので、どうぞ覚えてご参加くださいますように。それから次のページの今週の集会の学園前家庭集会、23日藤谷さんのお宅で午前10時30分からあります。それから聖書講座、24日水曜日10時半からです。で、晩祷会同じく24日の夜7時からございます。街道清掃婦人会、青松さん、水本さん、熊田さん、どうぞよろしくお願いいたします。それから入門講座、27日の土曜日午前10時から11時半です。同志社京田辺聖書集会が27日土曜日1時半からございます。で、遠藤先生のご予定ですが、24日の水曜日午後が面会日となっております。で、次週の主日は10月28日降臨前節第9主日となっております。で、この日は場所がこの教会ではなくて、カトリック野外センターで行われます。で、当日賛美歌、それから聖書はその日に使うものを配布いたしますので、お持ちくださらなくて結構でございます。それからまたそこまで通うのに大変とお思いの方は、この教会から車の送迎をいたしますので、どうか送迎が必要なお方は10時から10時半教会にお越しくださいますようにお願いいたします。また礼拝後にもすぐお帰りになる方のためにも車の用意はしてございますので、ご遠慮なくお申し出くださいますようにお願いいたします。それから礼拝後の集会ですが、交流愛参会をございます。バーベキューと豚汁、そして食後の楽しい交わりのひとときにございますので、ぜひどなたでもご参加くださいますように、お一人でも多くの方がおいでくださいますことを心から願っております。で、当日の会費でございますけれども、1家族300円でございますので、どうぞお覚えくださいませ。それから次の集会行事の予定ですが、教会学校のハイキング、これ11月3日これ金曜日となっておりますが、これは土曜日の誤りでございますので、ご訂正くださいませ。それから英民社記念生産礼拝は11月4日ございます。で、同じ日に墓前礼拝が大阪生駒霊園教会墓地でございます。で、送迎の必要なことは午後1時に教会を車が出発いたしますので、それにお乗りくださいますように。それからチャペルコンサートは10月の11日午後3時半からございます。それから総年会の礼拝が11月18日礼拝後にございます。それから奈良県伝道会婦人部の秋の研修会が11月23日、場所は大和キリスト教会でございます。 でも後ろになんか申し込み用紙書いてございますのでご参加くださいますように。それから地区集会の B が11月25日礼拝後にございます。これは2つに分かれておりまして、大阪生駒地区と学園前地区は合同で和田慶子宅で行われることになっております。それから平常の NT 地区は教会で開催されます。どうぞご自分がどこに入っていらっしゃるかをお確かめの上ご参加くださいますようにお願いいたします。それからお知らせとご案内のところで、国際精神里親運動を覚えてっていう書いてございます。どうか皆様そのことを覚えて、担当は酒井さんでいらっしゃいますので、酒井さんまで献金をお寄せくださいますようによろしくお願いをいたします。以上、牧歌報告は以上でございます。どうぞ前後の方々とのグリーティングお願いいたします。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。